ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のビラシはジョコビドル大統領イブコタヌサンダラ、ここの2024年12月運用目標に、イブコタヌサンダラの有料道路建設の進捗は 55% に達した。最初のニュースです。ジョコビドル大統領は11月1日水曜日、東カリマタン州ヌサンダラ州と、またはイブコタヌサンダラ、ここの建設に向けて起工式を行いました。そして正式に起工式を行う前に演説で、イブコタヌサンダラ空港は2020年6月に使用開始され、2024年12月に完全運用が開始されることを目標にしていると述べました。レトリオ事務局の YouTube アカウントで放送されたように、レトリオはイブコタヌガラヌサンダラとの間の人々の移動や物品の密度が増加しているため、空港の整備は非常に重要と説明しました。
Kehadiran bandara ini sangat penting mengingat semakin
padat. Ibu kota negara の活動の密度が高まっていることを考慮すると、この空港の存在は非常に重要です。イブコタヌガラヌサンダラとの間で人や物の移動が増加しており、このイブコタヌガラヌサンダラ空港は、イブコタヌガラの政府がするサービスをサポートし、イブコタヌガラの接続をサポートするために使用される特別な空港です。イブコタヌガラ空港の面積は347ヘクタール、滑走は 3000×45m で、ワイドボディの航空機にも対応できます。これは重要なことで、乗客が快適かつ適切にサービスを受けられるよう、7350平方メートルのターミナルエリアも備えています。
Sehingga penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik.
Joko Widodo deklarasi bahwa ibu kota negara kuku akan konsolidasi kekuatan ekonomi, pertumbuhan dan kemajuan kawasan untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan ibu kota negara. Saya percaya dapat dipercepat. Selanjutnya, Indonesia Joko Widodo deklarasi bahwa Nusantara Shuttle atau ibu kota negara Nusantara untuk akses membantu有料道路建設の進捗が 55% に達したと述べました。ジョコウィドル大統領は水曜日にジャカルタからのビデオで報じられたように、東カリマタン州のヌサンダラ州との地域の有料道路プロジェクトを視察した時、進捗状況はほぼ 55% だと述べました。2020年6月には使用稼働となる予定です。ジョコウィドル大統領は現在、ヌサンダラ州に くために使用されている道路はバリクパパンサマリンダよりを道路を経由し、それが北プラジャンバーサルのスパックに2時間15分かかると説明しました。またヌサンダラ首都のアクセス有料道路の建設により、ヌサンダラ首都のアクセス有料道路の建設により、ヌサンダラ首都との間の人と間の移動が加速すると述べました。次のニュースです。インドネシア国会はユーロマルグの提督の後任となるインドネシア国軍司令官候補者の名前を発表しました。インドネシア国会はインドネシア国軍のアグスビアント将軍を提案する大統領召喚を受け取りました。この発表は10月31日火曜日、ジャカルタのスナヤンにある国会議事堂での記者会見で、インドネシア国会のプアン・マハラニ議長によって直接行われました。この機会に私は現在陸軍参謀長を務めるインドネシア国軍司令官と大統領の後任交渉者、インドネシア国軍将軍の名前を発表します。プアマハラニ氏は既存の体制に従って、インドネシア国会はインドネシア国軍司令官の名前を提案した大統領の召喚をフォローアップすると説明しました。同氏は、インドネシア国軍司令官の任命プロセスが順調にうまく進み、ポストに空席が生じないよう望んでいます。現在のインドネシア国軍司令官ユドマルコト氏は2013年12月に退任します。次のニュースです。イエメンのフシー派は10月31日火曜日、イスラエルによるガザ地区への攻撃に対抗し、イスラエルに向けて大量の無人機とミサイルを発射したと発表しました。イエメンのフシー派報道官ヤヒヤサリ氏は、と国軍がイスラエルの敵の多数の目標に向けて多数の弾道ミサイルや巡航ミサイル、さらに無人機を発射したと説明しました。同組織はイスラエルがガザとの戦闘を続ければ、イスラエルへの攻撃を強化すると誓いました。イスラエル軍は火曜日朝、国会地域から発射された地対地ミサイルを防空システムが迎撃したと発表しました。イスラエル軍によると、イスラエル軍の戦闘機が公開で無人機と見られる敵目標を撃墜したということです。イスラエル軍は10月7日にパレスチナのハマス組織が奇襲攻撃を開始した後も砲撃を続け、さらにガザ地区への空地上攻撃を拡大しています。最後のニュースです。中国はパレスチナ問題の解決に向けて不断の努力を継続しています。中国外務省のワン・ウェンビン報道官は記者会見で明らかにしました。国連総会は10月28日に開催した緊急特別会議で、パレスチナ・イスラエル調整に関する決議案を賛成多数で採択しました。ワン・ウェンビン氏は、国連総会決議が敵対行為の停止につながる即時的、かつ永続的、かつ持続可能な人道的停戦、国際法の遵守、民間人の保護、ガザ北部の避難命令の解除を求めていると述べました。ワン・ウェンビン氏は、この決議はパレスチナ民間人の強制移住のあらゆる試みも拒否していると指摘しました。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、外国コーナーです。今日は在アスタナのインドネシア大使館はバティックワークショップを通じて文化関係を強化することについてお伝えします。在カザフスタンのアスタナのインドネシア共和国大使館は10月29日日曜日にアスタナのインドネシア文化センターで開催された旅国共同バティックワークショップを通じてカザフスタンとの文化関係の強化に努めています。10月30日月曜日にジャカルタで受け取ったプレスリリースで、在カザフスタンとタジキスタンのインドネシア大使ファズル・ドラクマン氏は開会式で、ワークショップは人間関係を築き、アイデアを共有し、肉に関連文化的なつながりを強化する機会だと述べました。ファズル・ラクマン大使によると、協力することで、美しいバティック作品が生まれるだけでなく、お互いの文化の相互、理解を豊かにする持続可能な関係も生まれます。さらに、ファズル・ラクマン大使はバティックのコラボレーションのイベントは、旅国に存在する創造性、友情文化的強さを祝うために開催されると述べました。このバティックワークショップは、インドネシアとカザフスタンの外交関係樹立30周年を記念して開催され、インドネシアの文化財であるバティック芸術作品を通じて、旅国の緊密な関係を示しました。バティックワークショップには25名の参加者が参加し、全員がカザフスタン国民であり、カザフスタンとタジキスタンにおけるインドネシアのポジティブなイメージを形成するための在アスタナのインドネシア大使館によりソフト外交の取り組みとして開催されました。ガスノワデザインの描画、着色、カンティングの使用から始まり、最終プロセスはリソース担当者によって参加者全員に興味深い方法で説明されました。参加者の一人、ベケット・サフィア・ヌイルさんはバティックのクラスに参加するのが楽しかったと認めました。一方、バティック教室の教師、デビラ・マヤンディ氏はバティックがカザフスタンにおけるインドネシア文化外交への扉になる得ると楽観しています。デビシーによると、バティック芸術はカザフスタンの人々の生活の一部でもあるため、文化外交への扉となる可能性があるということです。これで外交コーナーを終わります。 Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1949年12月2日インドネシアとオランダは円高会議に調印したことから始めます。スカルノ博士とモハマド・ハタ氏が1945年8月17日に独立を宣言した後、オランダは単にインドネシアの独立を認めたわけではありませんでした。その後、オランダとインドネシアはリンガラジャティ交渉連ビル協定、ロン・ファン・ロイアンによって円卓会議を通じて外交的に問題を解決するための会談を行いました。円卓会議は1949年8月23日から11月2日までオランダのハーグで開催されました。交渉の結果、オランダはインドネシア合衆国を独立した主権国家として承認しました。主権の承認は1949年12月30日までに行われました。次に、1963年11月2日、ベトナムの初代大統領、ジエムが軍事クーデターで殺害されたことについてです。ゴ・ディン・ディエムはベトナム共和国の初代大統領でした。ジエム大統領の政権は権威主義的で援交主義的でした。ジエム大統領は米国から独立した政策を維持しながら、シェアのために米国との関係を築きました。その後、ベトナム共和国軍は、ドン・ヴァン・ミン将軍が率いるジエム大統領に対してクーデターを起こしました。ドン・ヴァン・ミン将軍とその共謀者は、1963年11月2日、政府を打ち倒し、ジエム大統領と弟の子、ニンヌを処刑しました。最後に、1993年11月2日、ラトジャヤ列車衝突事故についてです。
1993年のラドジャヤ列車衝突事故は、1993年11月2日に西ジャワ州ブゴルノデポック行政都市のラドジャヤ地区で発生した2体の列車間の激しい衝突です。この事故はデポクラマ駅とチタヨン駅の出発時に列車運行管理官の間で誤った情報が提供されたことから始まりました。この事故により20人が死亡、100人以上が負傷しました。ラトジャイアの悲劇はインドネシアの鉄道史上で3番目に最悪の事故でした。これで今日の歴史を終わります。
Thank you. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは韓国との KFX、IFX 協力継続にコミットすることについてお伝えします。インドネシア共和国国防省は、韓国との韓国戦闘機 X とインドネシア戦闘機 X 開発における協力を継続することにコミットしていると述べました。国防省国防潜在総局防衛技術産業局長である国軍第一次元帥のデディ・ラクスモノ氏は10月26日金曜日にジャカルタでのインドネシア外交政策コミュニティまたは FPCI が主催したワークショップでのコミットメントを伝えました。デディ・ラクスモノ氏はこの協力は国家間の協力であり国家優先プログラムであり政府が誰であれ国家プログラムを継続していかなければならないと述べました。この声明は2014年の当初合意によれば、戦闘機開発の総費用の 20% をインドネシアが負担するにもかかわらず、KFX-IFX プロジェクトに対するインドネシアの費用負担約束に対する支払いが滞っている問題に対応して行われました。一方、8兆8000億ウォンまたは100兆ルピア相当に達する総事業費のうち 60% は韓国政府が負担し 20% は航空機製造会社である韓国航空宇宙産業が負担します。デディ氏はまた国家歳入歳出予算の制限が2026年までに約14兆ルピアに達するインドネシアのコスト負担、すなわち開発、技術、製造段階の費用を支払う際の障害となっていると認めました。同氏によると、国防省は KFX、IFX の開発に貢献するために、毎年約 1.5 兆ルピアを割り当てているということです。したがってインドネシアと韓国政府はこの問題の解決策を見つけるために交渉をし続けると述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sosok yang mampu akan keluh kesahmu dan lebih mengertimu dari dirinya. Jadilah milikku kasih, hapuskan semua ragu, lupakan semua yang dahulu, warnai harimu bersamaku. Kan ku jaga hati dan senyum.
Listener の皆さん、パソナ Indonesia です。今日は西ヌサタンガラ州の催し物をご紹介します。西ヌサタンガラ州には自然の名所、伝統的な村、島々が多くを占め、訪れるべき興味深い美しい目的地が数多くあります。西ヌサタンガラ州の自然観光地の一つであり、世界のセレブの隠れた休暇の場所としてよく名前が挙がる催し物です。催し物で休暇を過ごした世界の有名人にはダイアナ妃、ミック・ジャガー、デフィド・ボーイ、デフィド・ベッカムなどがいます。催し物は他に類を見ない美しい自然があり、とても魅力的です。この島にはまたジトゥ滝、センガロ滝、タンジュンパシェルビッチなどの主な観光地がいくつかあります。女王の滝の愛称で有名な催し物のまたジトゥ滝には興味深い話があります。この言及はダイアナ妃がこの観光地を訪れたことから浮上しました。この滝は滝の南を飾る多くの挿入石を石順が特徴です。実際モヨ島は西ヌサタンガラ州のスンババ島の北に位置しています。行政上モヨ島はスンババ県ラブアンバラス地区のラブアンアジ村と西部トク村に位置しています。萌島の面積は350平方キロメートルで、この島は白い砂浜と穏やかな海を望む広大な海に面しています。萌島は上流階級のための特別な目的地です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Jadi atas sebuah janji. dan kau berjuang menepati waktu. Begitupun juga diriku untuk sebuah temu. Sampailah kita di sebuah masa, panjangnya malam tiada guna. Nampak hanya ada dua jam saja. Detik-detik meluncur derasnya, bingung terdiam dan sadar betapa anehnya. Aku salah memperhitungkan waktu, dan engkau pun sadar akan itu. Sedih pun tak perlu. Lagi jadi yang utama, bukan hanya soal sia-sia. Kita bisa apa? Terlanjur sudah nikmati saja petaka dua jam yang tersisa. Persetan atas segala upaya. Jua kita sudah sadar pasti, kesempatan yang ada hanya sekali ini ya. Detik sena tak perlu ditanya atas kata cinta.
Voice of Indonesia.
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はギギバンドの曲をお届けします。ギギは1994年にそのメンバーの一人であり、ではブジャラにやって結成されたインドネシアのポップロックミュージックグループです。この音楽グループのメンバーの初期構成はギタリストとしてデワ・ブチャナ、バシストとしてトーマス・ランダン、ボーカリストとしてアルマン・モーラナ、ロナウッで構成されていました。ドラムとしてフリスティアンとギタリストとしてアリア・バロン。1年間の活動を経て1995年にアルバムルニアをリリースして以来、ギギの名前はますます知られるようになりました。このアルバムにはジャンジーとニルワナというタイトルのヒットシングルを含む9曲が収録されています。ニルワナという曲は恋する人々の気持ちを歌っています。それではギギの曲ニルワナです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Kau bawa sedih.
Voice of Indonesia.
Alam semesta, coba dengarkan aku berkata sendiri, meminta dia menginginkannya ada jauh di hati. Alam semesta, ku tak pernah bilang ku tak mampu mendapatkan hatinya. Jadi tolong aku taklukkan dirinya, ku jatuh cinta. Bila malam tiba, ku berdoa, wujudkan tunjukkan jalan. Karena ku tahu ku terbatas ruang dan waktu. Bintang jatuh, dengarkanlah. Hidupku indah semenjak melihat senyum manisnya. Bintang jatuh, aku di sini menantinya, menyiapkan hatiku untuk dirinya. Alam semesta, ku tak pernah bilang ku tak mampu mendapatkan hatinya. Jadi tolong aku lakukan dirinya. Ku jatuh cinta bila malam tiba. Ku berdoa wujudkan tunjukkan jalan. Karena ku tahu ku terbatas ruang dan waktu. Bintang jatuh, dengarkanlah. Oh, oh. Hidupku indah semenjak melihat senyum manisnya. Hatiku untuk dirinya. Bintang jatuh, dengarkanlah. Semenjak melihat senyum manisnya. Bintang jatuh, aku di sini menantinya, menyiapkan hatiku untuk dirinya. Menantinya, menyiapkan hati dirinya.
Voice of Indonesia.
Masih ingin ku lihat lagi senyum di bibirmu. Simpatiku pada dirimu berawal di sini. Kekasih memang engkau lain dari sekian banyaknya. Aku pun ikut merasakan hangat pribadi dirimu. Bayangkan kau akan
Voice of Indonesia.
Lapa lama ku bisa gila, tergila-gila mencuri mata, mata-matai hari-harinya, nyaman ku dengannya. Nyata-nyata sengaja, jari jemari mulai menyapa. Pagi ke pagi lagi menanti, tiba waktu kita.
Tak perlu, tak perlu kau cari.